キアテニスストーリー。毎月第1週第3週のこの時間は県内に6店あるインドアテニスクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいております。今日もお越しいただきました総名コーチです。
大阪優勝おめでとう。
おめでとう。イエーイ。
今日は喋りまくりますよ。
ありがとうございますということで全米、V2 になる、2になるのかな。
V2
でいいんですよね。2
度目の優勝する
まだ確実に、ね、2度目の優勝、連覇ではないわけ
ですね。
連覇ではないです。去年1回やってますからね。
でもね、大坂なおみ選手なわけですが、はい、どのようにご覧になってましたか。
あ、いやいや、やっぱりねドラマとして見てましたね一つもね。それはどういうことかと言いますと、まあ、もちろん皆さんあの2年前にね、うん、大坂選手が優勝した時は僕実は覚えてるんですけど、セリーナ・ウィリアムスっていうね、はい、選手のやっぱりそのレフェリーとのやり取りで、はい、本当の初優勝にもかかわらず、うん、喜べなかった事情がある、
うん、はい、ありましたよね。ごめんなさいって言ってましたよね。
そうなんですよ。あの劇的なあれが始まりですよねドラマの、うん、その後全豪で優勝してものすごい駆け上がってたのに、はいはいはい、コーチを解任、自ら解任してることによって周りからのねバッシングを受けながら、
そう
ですね、それで コーチを変えたことによって1回戦で負けたりしてインタビューの途中で投げ出すぐらいの泣き出したりって、うん、もう情緒不安定そのもの、うん、それにもかかわらずずっとそうやって彼女はだんだん強くなってって、去年のちょうど1年前の全米オープンでガウフ選手という15歳の少女がパーだって彼女と3回戦になって彼女は負けた時に泣き崩れた、うん、それを彼女がこんなところで泣いちゃダメだよって、そう、うん、インタビューをしようって、あれこともすでにあれもドラマじゃないですかね。えそうやってまあ、むしろあの時からもうすでに今の彼女の行動っていうのは少し始まってたんですよね。つまり弱者の立場からそのみんな平等だと来い皆さんみたいな形でね、うん、それでまたこうやってがボーイフレンドができて、うん、それが本来変な話ですけどアスリートっていうのは他者異性と付き合うと意外とモチベーションが下がっちゃうんですね。試合なんかがね、うん、モチベーションがあったとしてもなんか周りからねそれを本人はバネにしてまたその彼も有名になってで今回こういったドラマがあると。しかも決勝1-0、1-6でまずワンセット落としてるんですよね。
ちょっとねどういう方いって思いましたよね。
しかもその後またブレイクされて0-2もう絶対絶命ですよ、う
んうん、そこから
巻き返していくというね、まさに大阪劇場大阪夏のシーンでしたよね。でしかも彼女は7枚のねマスクをご用意されてて、はい、で7枚じゃ足りないというやっぱり心の叫びを初めから言ってて、しかもそれをずっと自分のモチベーションにしたけれどもメンタル的にはかなりプレッシャーですよね、うん、モチベーションのプレッシャーに変えてそれを全部克服して最後にその7枚を見せて、うん、こうやって勝っていくと、
はい、
でしかもそんな彼女は実は一言もさ言ってないんですよ。メッセージ政治的なメッセージは、つまり彼女の行動そのものが周りがそれを見てどう思いますかっていうところにね、うん、もう感動でしたね。でもね実は彼女のこの行動は8月にアメリカのタイムっていう雑誌の対談の中で実は示唆してるんですね、はい、選手は発言をするたびにスポンサーを失うことを恐れています。私にとってはそれは本当にそう。スポンサーがほとんど日本なので彼らは何について話すか分からずに、動揺しているのかもしれません、うん、でも何が正しいのか何か重要なのかを話さなければならない時期が来ますっていう時にその雑誌の中で予言してるんです。予言というのはまあ予告してるんですね、うん、で今回の行動、いやまさにね彼女は今そういう意味じゃそういう、まあ、いわゆるその差別を撤廃という中の、まあ、一種のジャンヌダルク的な存在になってるんでしょうと思うんですね。
スポーツ界もうテニス界だけじゃなくてスポーツ界引っ張っていくようなもう選手になってますよね、まあ、
スポーツ界というよりも彼女の一挙一動がやっぱりその、うん、みんなが見てる、まあ、今日のもう情報ですけど、うん、フォーブスっていうアメリカの経済誌は、はい、過去10年で世の中に影響を与えた人物の中にもうすでに彼女を入れたんですよ。それだけやっぱり彼女の一挙一投足を聞くのはみんなにやっぱり影響を与えた、はい、
なるほどね、
はい、
それにしてもあっという間に大人に変身しましたね、
うん、そうですよね。
あんな泣きべそだったのにあんなに怒ってばっかりだったの に, 2年
前
話だった
のにね。僕は実はその前の17、18の時のトーレパンパーシックを見てますけども、
そうでしたよね。
あの時からでも光り輝いてましたよね。あの時からオーラがありました。
そうですか、だけど私たち監督とコーチとね別れてしまった時に、はい、ダメだろうなと思ったのに、うん、むしろそれが良かったんですかね。
そうですよね。むしろね 多分彼女の方からそれを望んだんじゃないですか。つまり自分は自立しなきゃダメだと、うん、いろんな意味で、うん、でやっぱり自分の考え行動で一つずつそれを乗り越えていく。もちろん当初の方はねそういう結果が出ませんでしたけども、うん、でまた今年その彼女が本当に勝った要因の一つとしてフィジカル、体のあれをしてフィットネス、フットワークを良くしたっていうのはよく挙げられるんですけども、はい、それは実は6月から日本人トレーナー中村豊さんって方がシャラポワで7年、トレーナーを使われた方が今年の6月からついてる。で基本的な本当にもう基礎練習の繰り返しですよね。一番面白くない練習、でもそれが一番やっぱり体幹を鍛えてフットワークを鍛えて前に振らされても全然ブレずに相手に返すと、すごいその強くなりましたよね。
さて、うん、気になったのが、はい、今日発表になったんですが全仏はもう出ないことになったと、そこですいません、はい、師匠が、うん、全4大大会ありますけれども、はい、やっぱり得て増えてってあるんですかという質問があったんですが、
はい、その通りです。それはどういうことかと言いますと、コートサーフェスって言いまして、コートの材質が4大大会で違うんですね、
はい、全部違うんですか。
全部ではないんです。例えば今回勝った全米オープン、はいはいはい、で前に実は全豪オープンというところに大阪並み優勝してます、はい、それはハードコートっていう、はい、ちょっと球足の速い、コートなんですね。で今回その全仏オープン本来は6月ぐらいに入るはずだったのが、今回コロナのにずれ込んだのは、はい、これは赤土という、はい、まあ、いわゆる昔中学校の時にありましたよね、テニスコートの土でローラーかけるような、
はいはいはい、
まあ、日本のそれとはだいぶ違うんですけども、赤レンガみたいな色のした赤土のコート でこれは球足が遅いんですね、はい、遅いということはどういうことかというと結構持久力を要求されて1回では決まらないわけです。で大阪の武器はスピードとパワーですから、うん、できるだけやっぱ速いところでパーンと決めたいわけですよね。そういう意味では得意かというと得意ではないサーフェスない。それとまして今彼女が痛めてるのは太ももハムストリングスの裏側っていうのはかなり踏ん張りが要求されるので、そういう意味ではやっぱりこれを棄権したということは賢明だと思うんです。なぜならばこの後年間のファイナルもあと年明け早々に全豪があります。得意な、はい、やっぱりそういうところにやっぱり体力と知力をやっぱり蓄えた方がいいんじゃないですかね。
あと靴下が汚れるから
やっぱり洗濯するね、悩ますもんねところで今回ねその決勝で負けたアザレンカっていう選手が、はい、今実はもうすでにそのクレーコートの大会に出たらっしゃるんですよ、ローマの。で今日なんと今年の全豪で優勝した相手にベーグルで勝った。ベーグルっていうのは食べるベーグルありますよね、中穴開いてるんですよ。6-0、6-0で勝ってます。一回戦。
ベーグル
って感じ、はいはいはい、体力ありますね。
そうですね。でそのアザレンカをしてね、彼女が負けた直後に言ったコメントが振るってるんですね。彼女はとても強かった、本当にすごい選手、今日の結果は失敗失望していない、ただ辛い負けだった、とても悔しかった、勝っても負けても私自身に変化はないし、試合後はベンチに座って悲しみだけがかかった、でも素晴らしい2週間だった、楽しめたし今日は全力を出した、大阪が勝った、彼女がチャンピオンになったこの一言にもう全て余裕されてますね。もうこれに僕一言加えさせていただければ、大阪が勝ったのは実は試合に勝ったわけというよりも誰かに勝ったんじゃなく自分自身に勝ったんじゃないでしょうか ね。
はい、ありがとうございました。
暑かったですね。
今日は大阪直美の大阪夏の陣のお話を伺いましたけれどもいやだけど男子もすごい、女子もそうなんですが、
今日負けちゃったな、
ね、まあ、西堀選手はそうなんですが、いつまでたっても意外と往年の選手が頑張ってるなっての私びっくりする。アザレンカを釣りなんでしょ、はいはい、で男子も結構昔からだから、はいはい、ねえ、なんかいいなと思ってすごいなと思っておりますが、そうなんです、テニスっての息の長いスポーツでして、はい、誰でも楽しめるんです。で今回9月22日祝日、 FM5 回体験レッスンの皆さんと共にゲーム大会をして遊んでしまおうというのも
あるんですか。
ありますね。
あら、
ぜひとも、
はい、ウエストでやるのと、はい、ウィングでもやるそうです、
はい、
私ども参加させていただきます。
あ、ぜひとも。そうなんですか。
あれ、
しょ、
行きますよ、もちろんですよ、ほぼ初めてですから。
ラケットもできてません。卓球でも
ないですね。
卓球でも何でも
じゃあ自分で作って
ゴンゴンということで、ぜひまた皆さんでテニスをしながら、はい、こんな大阪選手の話や、はい、残念だったね西堀なんていう話もね、
熱く語ってください、
ね、そういうの語る時間にしていただきたいと思います。インドアテニスクールのセンティアは県内に6店あります。富山市内には3店、その他魚津上市高岡にあります。インドアですから天気の心配は いりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。日焼けの心配もいりません。ご都合に合わせて時間場所の振り替えも OK です。入会金不要です。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してください。ということで今日は熱く語っていただきまして本当にありがとうございました。センティアテニスストーリー、宗明コーチでした。